れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも岩崎です。
池田です。よろしくお願いします。
何もなかった。はい、世の中全部種にしよう種ラジ、よろしくお願いします。今回は、ドラマ語りの週刊ドラマ語りのコーナーでございます。
はい、
ということですね。今回は、まあ、前回僕の方で実話原案のドラマ以外見なくていいんじゃないか説ということを唱えさせていただきまして、まあ結論、まあそれだけじゃないよねって、別にその実話原案じゃなくても面白いものはあるしとかいうところでいろいろと考えたんですけど、で、まあ、前回ね話さなかったところで、まあそもそも僕はドラマとかテレビ番組とか見てる数がめちゃくちゃ多いんですよ。めちゃくちゃ多い中で、いかに削減していこうかって考えたときに、今ね、僕の中で絞ろうと思ってるのが、まあ、実話原案のものっていうもの、一つと、あと、二つ目が、好きな脚本家さんの作品であることっていうもの。で、三つ目に、ただ癒されるドラマっていうものを入れていこうかなと思ったんですよね。あれ、池田さん生きてます？大丈夫ですか？
生きてますよ。
生きてました。あ、よかったよかった。死んじゃったなと思います。はい。はい、で、まあ、今回、まあ、ただ癒されるドラマというもので、2本ですかね、紹介していきたいなと思っています。で、1本目がですね、芝公園というドラマで、これ実はなんか1月ぐらいからもうすでに公開されてたらしいんですけど、僕たまたま今のクールに、BS12 かな ?12 チャンネル。うんで、やってるものを録画して見ているので、それがまあ今リアルタイムで1、2、3、4みたいな2話ずつぐらい合計30分で放送されているので、それのちょっと軽く紹介をしたいなと思ってるんですけど、
うん、ちなみに BS12B ですからね。
12B ですね。はい。はい、12B の方でやっている番組でございます。まあ芝公園の芝というのが芝犬の芝なんですよね。で、まあ、柴犬を飼っているおじさん3人が、まあ、ご自身のね、柴犬愛であるとか、生活のことであることとかを公園でただただ、ダ話をしていて、で、そのダ話の中で盛り上がって、なんか自分自身、なんかあんまりこう、犬を飼って散歩してるんだけど、ちょっとマナーがなってないよねみたいな人の話になって、そいつらを懲らしめようって言ってるのが、僕が見た第1話第2話だったんですね。
うん、
もうなんていうか何にも起こってない感じの第1話第2話で、ただただこう普通にこう犬を連れてるおじさんたちをこう眺めてる感じでいいんですよね。こう何も考えないで見れる感じです。この前のクールだとね、南極料理、面白南極料理人っていうものがあったんですけど、あれをもうちょっとね、なんか、いろいろと、なんだろう、人間関係のこととか、まあ、いろんなね、毎回毎回主人公が変わって、登場人物多いので、主人公変わっていて、それぞれにフォーカスが当たってっていう話の作りになったので、まだ考えることが多かったんですけど、芝公園も結構映像も美しいですし、犬もちゃんと可愛く描かれてますし、おじさんたちもなんとなく、可愛い感じの雰囲気がある。普段全然、そういう役じゃない役ばかりやってる人たち、おじさん、渋沢さんとかも全然、もっと V シネみたいなドラマと映画とか出てるような人たちなんですけど、なんかこの芝公園という作品ではなんかなんだろう、のんびりしてしまうようなキャラクターを演じられていてですね、これは僕の中での一週間のこう毎週見てくルーティンの中で癒し枠としてちょっと撮っておきたいなというふうに思ってます。ちなみに池田さんは見たんですかこれ？
あ、ちょっと部分的にですけどね、見てますよ。
あ、前のクールの時に。
はい。
あ、どうでしたか感想としては。
そうですね、うん、まあまあ良かったじゃないですか。
うんうんうん、あんま良くなかったのかな。まあ、そういう、芝公園というのが1本と、うん、あともう1本がですね、ネットフリックスで今ちょうどゴールデンウィークのタイミングとかにプロモーションめちゃくちゃ積極的にやってたりしてたんですけど、もう結構2つのかな、放送されて、開始されて、リラックマとカオルさんというですね、これドラマではないんですけど、まあ、ストップモーションアニメ、人形でね、どんどん少しずつ動かしていく、 アニメーション番組なんですけど、
うん、
これも僕まだ第1話第2話ぐらいしか見れてないんですけど、カオルさんという、まあ一人暮らしで、普通に働いてらっしゃるキャリアウーマンの方で、その家にはリラックマたちが 3匹3体住んでいる。リラックマとコリラックマと黄色い鳥という3匹が住んでいて、まあその生活の中でなんかホットケーキ焼いたりとかご飯食べたりとかっていうのを見せて、それは癒されるんですけど、実はカオルさん自身が結構いろいろとね悩ましいところがあったりとかして、まあ会社だと周りはどんどん結婚してて、で初回がね確かあれです、新入社員が来るって言ってすごく嬉しさあって、こう後輩にいろいろ教えなきゃみたいなことを考えてるんだけど、
うん、
行ってみたら今年はちょっと予算の都合とかもあって新入社員はいませんみたいな、うん、そういう悲しい話とか、うん、自分で花見を企画しても昔からの大学からの友達はどんどん結婚したり子供ができたりとか忙しくなってたりとかして誰も来てくれないみたいな、そういうなんか現実世界のあるある、うん、OL さんとかのあるあるみたいなその辛さをリラックマたちが特別癒すというわけではなく、リラックマたちがただいるだけ、普段の生活をするだけでちょっと心が楽になるみたいな話になったりするんですよね。
うん、
その辺のまあ現代的な辛さ、生きづらさみたいなことをリラックマたちはただね存在してるだけ、いるだけでいいんだよってことを示してくれる。まさしく、まあ先週も別の回で話しましたけど、うん、ドゥイングとビーイングで言うと、ビーイングで、いられるリラックマたちの姿を見て自分たちと照らし合わせていろいろ考えることはある、でもただ見てるだけでも癒される、そういうドラマアニメがリラックマとカオルさんなので、1回12分くらいですごく気楽に見れるので、これも癒し効果としてぜひ見てほしいなと思っております。
ネットフリック複数に入ってる人はね見れるって
ことですね。そうです、
はい
はいはい、その2本を今回癒しを求めてということで紹介させていただきました。
はい、
池田さんの方で何か見てる番組でおすすめのものとかあれば。
そうですね、今話題の私定時で帰ります。
あ、話題なんですかあれ。
そして向かいのバズる家族、はい、
バズってるんですか。
これをねちょっと見てますけどね。
はい、どうですか。
まずまあ私定時で帰りますは、
うん、
まあウェブディレクターなんです、おそらく。
ですよね、多分ね、主人公の
吉高由里子さん。ウェブディレクターの主人公が、
はい、
まあいて、でその周りの、うん、人たちとのまあ圧力っていうか、
うん、
彼女は6時になったら定時なんで帰っちゃうんですよ。うん
ね、
でこの6時になって帰るっていうのを、
うん、
日本テレビだったら、
うん、
もっと大げさに、
うん、
劇的にコミカルに描くと思うんですけど、
うんうん、
結構さらっと帰るんですよね。大げさにしてないっていうか、うんうんうん、音楽もそんなにかかるわけでもなく
て、はいはい、私テレビで帰りますみたいな軽い感じで、
そうそう、でまあその中で例えばその何て言うんですかね、ちょっと、最近の世代の、
うん、
そんなに働く必要ありますかとか、あ、じゃあすぐ辞めますみたいなこと言っちゃうような新入社員とか、
はい、
あとまあ、そういう人と昔から働いてるちょっとバリバリやろうって人とのギャップだとか、
うん、
あとは一旦産休でお休みしたけど戻ってきた人が、
うん、
会社はやっぱり余計頑張んないと認めてくんないんだろうっていう風な気持ちがあって、
うんうん、
もう何でもかんでも抱えて、もう私もう戻ってきたら全部頑張っちゃいますみたいなことを言って、うん、まあちょっと無理が生じたりだとか、
現場がね混乱していきましたね、
はい、まあ、みたいな、うん、その働き方について結構ダイレクトに描いてる物語で、
うん、
これ原作は小説らしいんですよ、
うんうん、あるんですね。
そうで、なんかたまたまかもしれない、結構ね電車とか乗ってこの私定時で帰りますを読んでる人に出くわして、そうだから結構気になってる人多いのかなっていうのが僕の印象ではあるんですけど、う
ん、池田さんがそれはたまたま定時で帰ってたからじゃなくて、
いやいや別に定時だから見れたわけじゃなくて、電車に乗ってたらそれを読んでる人とかいました、
うんうんうん、
そうで これそう簡単なようで結構難しいテーマだと思いません？ドラマとは別で、うん、私定時で帰ります
ね。
でもちろんこのファンタジーだっていう人もいると思うんです、うん、例えばこうパソコンにね横に付箋バーっとつけてて、
はいはい、
それを全部取って最後取り終えたらこの人は6時ぐらいで帰るんですよ、
うんうんうんうん、
だからそのタスク管理がちゃんとしてるみたいなことはニュアンスとしては描かれるんだけど、
はい、
いやもっといろいろあるだろうって思う節もあるんですが、
うんうんうん、
でこの主人公が面白いのは、
うん、
いろんなトラブルについてバサッとこの人が解決できてるわけじゃ実はないんですよ。
うーん、
結構えなんかヌルヌルしてるなみたいな感じの動きしかしなくて、
うんうんうん、
でまた吉高由里子っていうこのなんか半然としないキャラクターっていうんですか、
うんうん、
だから米倉涼子じゃないんですよやっぱり、
はいはい、絶対正義みたいな感じ、ね、
そうそう、この吉高由里子っていうなんか半端なキャラクターが問題に対してすごく寄り添いながらちょっとは結構押したりするんだけど、
うん、
なんかあんまりね力がない感じなの。そうですよねっていうふ
う
に共感ぐらいしかしないわけですよ、
うんうん、
これは多分小説もそう描かれてるんだと思うんだけど、
うん、
つまり問題に対して共感するベースが彼女のやり方なんだと思うんだよね、
うんうんうんうん、
だから問題を解決するんじゃなくて問題に向き合うとか一緒に寄り添うってところから始めてるっていうところが、
うん、
あこの物語がまあ新しいっていうよりかこうそういうことだよなっていうか、
うんうん、
つまり問題を解決することが大事なんじゃなくて問題があることをちゃんとみんなが認識しようぜっていうところから始めるっていうところが、
うん、
すごいいいなと思うし、うん、あのウェブディレクターとしても非常に納得がいくっていうか、
うんうんうん、
あのすごいできるウェブディレクターがなんかこう、うん、新しいアイデアで解決するっていう物語はもうちょっと古臭くて
ですね。
何があるのかってこととか困ってる人の状況を把握するところがまずディレクターだったりし、うん、多分仕事だと俺は思うんだけど、
うん、
意外とそれがね、まあ、あの、厳密じゃないけど、意外と再現された気がして、
うんうん、
なんか僕は、非常に高評価なんですよ。社会問題を取り上げながらも、働き方の一つのパターンとして、
うん、
なんか、すごいできる人がブンブン回すっていうモデルじゃない形を描いてるんで、うん、なんか僕は面白いなとちょっと思ったりして
ます、ね。なるほど。
で、もう一個、向かいのバズる家族ですけど、
うん、
まあ、これもいわゆる最近の、SNS に、まあ、僕翻弄されてる現代を描いてる作品ではあるんですが、
はい、
これは岩崎さんちょっと見てもらいたいな。
いや僕3回目ぐらいまで見ましたよ。
あもう離脱
で日テレ的な演出がしんどくてもうやめちゃったっていう。
ああそうか。これどうですか岩崎さんご覧になってて
見てて、なんか
つまりさ、
はい、
まあ、僕はもうあんまり SNS 知らない人間なので、
うんうん、
そのドラマというよりかは、
うん、
なんか生々しく感じちゃうこともあるわけ、
うんうんうん、
知らないからかもしれないけど、
うんうん、
つまり本人が意図してないことが転がっていくとか、
うん、
あとまあリテラシーが低い高いってちょっと出てくるじゃないこの番組で、
はいはいはい、
で主人公はまあそこそこだけどやっぱりいざって時ちょっと弱いところもあったりするじゃないですか、
うん、
でそういうのを見てていやいや低いねリテラシーって突っ込むことは簡単だけど、
うん、
いやでももしかしたらとか、あとまあそのネットに限らずだけどこういう不信感みたいなものを僕らが増長させてる時代なんだなってことはすごい、
うんうん、
まあ見てて思ったんですけど、
うんうん、
そのなんていうかなドラマとしての完成度っていう視点とあとドラマの中に入り込むってパターンの両方あると思うんですけど、
うん、
岩崎さんとしてはどんな風に見てますか。
僕はここで糾弾されてる問題ってもうずっとネットでは2年3年前ぐらいから言われてることを改めて作品化する意味ってどこまであるのって思っちゃった感じですかね。
あ、古臭いって感じがするってことかな。
そう。
ほうほうほうほう。
それこそ YouTuber っていうのが出てきた時にも言われてることだったりとか、まあ、Twitter の炎上なんてこの数年、うん何年も重ねられてることだったりするし、
うん、
それをあえてドラマ化するで、まあ、日テレ的な過剰な演出を加えてやだみを加えて描くことは、
うん、
果たして、うん、どれだけの意義があるんだろうってちょっと思っちゃったって感じですかね。
そうね。だからその見てる人がどれくらいのテンションで見てるかなっていうところとは思うんですけど、
うん、
例えばほらテレビ局員のあの木下さんだっけ、
はいはい、
TKO の、うん、出てくるけど、はい、なんかあの人たちのリアリティって、
うん、
まあ、微妙だとは思うのね。その、もっと先端行ってる人たちね、うん、もういるし、うん、まあ、オッサンズラブみたいな、そういう、一緒に組んでたところもあったりもするんだけど、うん、でも、かたややっぱ、その、そういうことと距離が置いてる人とか、
うん、
それこそプロデューサーレベルがそういうことを認識してるのかって結構疑問なところもあるじゃないですか。
うんうんうん、
だから、テレビ見てる人たちっていうのは、こういう事象に対してどれぐらいリアリティがあるのかなっていうと、
うん、
やっぱこう、何アーリーアダプターはさ、よく分かってるわけだけど、うん、まあ、どんどんと分かんない人が増えていくわけじゃない。
うんうんうん、
で、それで、まあ、何サービスはつまんなくなるんだっていうふうな人もいるけど、
うん、
今まさにこう広がっていってるさなかという意味では、見てる人たちが、まあ、もちろん、いやくだらない、こんなこともご仕遅れだっていう人もいるかもしれないんだけど、
うん、
なんか、まあ、個人的認識よりも社会的にどう受け止められてるのかなとはちょっと気になるというか、うんうんうんうん、あ、なんかなんていうのかな、そんなこと当たり前じゃんって言ってる人が多いのか、
うん、
あ、自分はもしかしたらどうなんだろうとか、
うんうんうん、
あの高岡早紀とかがやってる役とかも、
はい、
いや、お母さんがやってたらとかって、
うん、
なんて言えばいいとか思わないちょっと
確かにね、そういう人もいるでしょうし ね、 絶対ね、
そうそうそう、だからなんか、まあ、過剰な演出ではあるんですけど、その一個一個、うん、じゃあいい言葉で僕らが立ち向かえる武器を持ってるのかなと思うと、ちょっと実はないなっていう気も思ったりもするので、で、まあ、あとこの番組が面白いのは、これと並行して、うん、あの登場人物とか、あと、
はい、
まあ、ナマハゲチョップっていうキャラクターが出てくるんですけど、うん、このキャラクターがツイッターをやったりだとか、うん、まあ、平凡ではあるんだけど、そういう SNS との相乗効果っていうのも結構あのちゃんとやってはいるので、
なるほど、
あの、まあ、最先端ではまあ言えないのかもしれないけど、結構ベース、うん、ベーシックなそういう SNS の、まあ、うん、施策をちゃんと打ってるというところもあって、
うん、
その辺で言うと、まあ、あの、まあ、せめてこれぐらいのことをやってくんないとなっていう感覚も見てて思ったりもしますけどね、うんうん、まあ、SNS をどう取り上げるかって結構大事なことだと思うので、
あの、そうですね、まだまだあれなのはいっぱいねありますもん、内房とかね、そういうところの描写とか、ね、
そういうものがない前提で作られてるドラマとかテレビ番組って多いから、うん、まあ、その辺のリアリティをの平均点を上げる意味でも、この番組はまあ一つ大事かなとは思いましたけどね、はい、まあ、そんな感じでございます、
は
い、
ちなみに僕が今一番ハマってるドラマは夏空です。ようやく、今週からアニメーションパートが始まりましたので、池田さんもぜひね、うん、あのアニメファンとして、なんかアニメ黎明期の方々を一応モデルとした方々が登場するみたいなので、
うん、
ぜひアニメ好きとしてチェックいただければなと思っております。
そうですね、じゃあ、うん、ホルスでも見ようかな
戻っちゃった。はい、ということで今回の、週刊ドラマ語りでは、芝公園、リラックマとカオラさん、私定時で帰ります、向かいのバズる家族の4作品を紹介させていただきました。お送りしましたのは岩崎と
池田でした。
種ラジまた。